第二テサロニケ書の福音第5回、主が再び来られるまでという主題で、テサロニケ人への第二の手紙、3章6節から12節です。仕事というのは、皆さん、どのような労働感といいますかね、仕事ってどういうものだというふうに思っていますでしょうか。私、中学に入学する頃に、教会の英語塾に通い始めたんですけども、その時に仕事というのはワークだと教わりました。でもその時にですね、牧師が仕事を表す言葉は他にもいっぱいあるんだよ、教えてくれたんです。例えば、レイバーという、これは、労働とか、労苦を表す言葉だと。それから、プロフェッションという言葉もある。これからプロが出たわけですよ。専門職ですね。それから、ボケーションという言葉もある。なんだろうと思ったら、そしたらこれは、天職を表すというんですね。それからもう一つ、非常に印象的な言葉を教わりました。コーリングというのがあるんだ。これは、神様から召される召命のことを言うんだ。召命というのは、命に召すと書きますね。これは命を召すとなると死んでしまいますので、そうじゃなくて命に召す、そういう証明というコーリングがあるんだということを聞いたときにですね、俺にもあんのかな、コーリングってなんだろうなっていうふうにすごく印象的なことを教わったわけなんですね。さて、私の労働観は父の言ったことに随分影響されていたと思うんです。父はよくですね、年明け人の上に立つ者になれと言ってたんですよ。父は歌手になることに憧れていたそうなんです。それで横浜の音楽学校に行ってですね、将来は思ってたんですけれども、第二次大戦で結局その夢は壊されてしまってですね、それで晩年まで不本意な仕事についていた。そういう背景があって、いいか、人の上に立つものになれというふうに何回も聞かされたわけなんですけどもね。でもこの労働観を転換させるような出来事に出会ったんです。私が大学を出て就職した会社で社員研修があったんです。そこで部長さんがこう言ったんですよ。千田君、上司の仕事って何だと思う？って言われたんです。で、私は、はい、上司の仕事は部下に仕事を指示することですと言ったらですね、違うよ、上司の仕事は部下が仕事をしやすくすることだよって言われたんです。と思いました。だって働くというのは旗を楽にするということだろう、働くなんだよというふうに言うわけですね。なるほど。クリスチャンになってからイエス様が、私は使えられるためではなく使えるために来たというふうにおっしゃったこと、働くなんだな、使えることなんだなということを知ることになるわけなんですけども、いずれにしてもですね、部下が仕事をしやすくするのが上司の仕事、これは私にとって大きな労働観の転換になった言葉だったわけなんです。さて、今日のテサロニケ書なんですけれども、このテサロニケ書が書かれたローマ時代、大体紀元50年頃ですが、その当時の労働観というのは、労働は奴隷がする仕事というふうな見方が一般的だったそうです。そして自由人は仕事をしない。何しろ奴隷がいっぱいいた時代ですからね。そんなふうな労働を蔑視する見方というのが強かったそうなんです。そしてこのテサロニケというのは、パウロたちの宣教で教会ができたわけなんですけれども、そのテサロニケ教会に再臨信仰に浮き足立って仕事を放棄する人が出てきたということをパウロは聞きつけたんですね。それでこのテサロニケ書を書いたという、そういう執筆動機の一つになっているわけなんですけれども、どんなふうなことが起きていたのかというと、ちょっと戻りますけれども、2章の1節2節にこのようにありました。さて、兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストの来臨と私たちが身元に集められることについて、あなた方にお願いすることがある。霊により、あるいは言葉により、あるいは私たちから出たという手紙によって、 主の日はすでに来たと触れ回るものがあっても、すぐさま心を動かされたり慌てたりしてはいけないということがありましたね。そして3章の6節のところでパウロはこのように言っています。兄弟たちよ、主イエス・キリストの名によってあなた方に命じる。怠惰な生活をして私たちから受けた言い伝えに従わないすべての兄弟たちから遠ざかりなさいと言っています。間違った再臨信仰に浮き足立っている人々がかなり起きてきたということがわかるわけなんですね。これをある人は熱狂的怠惰と言っています。言葉の語義矛盾ではないかというふうに思われるかもしれませんけれども、でもこれは矛盾していないんですよ。私が70年に仙台に大学に入るために来た時にですね、その時吹き荒れていたのは70年安保です。学生たちは授業をボイコットしてストライキとかデモ行進とかいろいろしていました。安保問題に熱狂的になったあまり学業を放棄する、親からいただいたお金をですよ、で学業を放棄してその運動の方に参加する人たちが多かったんですが、私はね、なんか一緒になれない思いがしていました。というのは、自分にとってコーリングは何だろうということを探しに大学に来たつもりでしたから、この一緒になってすることは私にとってコーリングと無関係だなと思ってですね、ちょっと距離を置いてたんです。そしたら友達の一人が私のことを言いました。お前はのんぽりの日和見だとかというふうに言われたんですけどね、政治に関心のない日和見主義者だというふうに言われたわけなんですけども、いやでも自分のコーリングと関係ないような気がするというふうに思って仕方がなかったんですけど、やっぱり熱狂的怠惰っていうのはあるわけなんですね。でこの怠惰と訳されている言葉なんですが、今日のところで3回出てきます。6節、7節、11節に繰り返されているこの怠惰という言葉は、典型的には軍隊での任務放棄を意味する言葉だそうです。例えば戦争に負けた敗残兵が上官の命令を無視して軍務を放棄して逃げるというふうな意味なんだそうです。ですからここで今テサロニケの教会で起きていたことは、主イエスの再臨が差し迫っている時なのに仕事なんかしている場合じゃないぞということで、仕事放棄をする人たちがだんだん増えていってた。これは大変だということで、パウロはこの手紙を書いたというわけなんですね。そしてこういうふうな熱狂的怠惰の人たちから、口語訳ですと、遠ざかりなさいとあります。とありますが、これがですね、言語のギリシャ語では恐ろしい言葉なんです。捨てろっていう言葉なんですよ。まるでこう破門しろというふうなね、響きなんですけれども、でも全然そういう意味じゃないんです。遠ざかれっていうのは、避けなさい、距離を置きなさい、一緒になって騒ぎ立てるなという言葉なんです。それらの人々と一緒になって同調して騒ぎ回るのではなくって、パウロはむしろ自分たちが示した模範に習ってほしいということを言っていますね。7節から9節このように言っています。私たちにどう習うべきであるかはあなた方自身が知っているはずである。あなた方のところにいた時には私たちは怠惰な生活をしなかったし、人からパンをもらって食べることもしなかった。それどころかあなた方の誰にも負担をかけまいと日夜労苦し努力して働き続けた。それは私たちにその権利がないからではなく、ただ私たちにあなた方が見習うようにと身をもって模範を示したのであると言っています。パウロはテント職人という技能を持っていたということはよく知られていることですね。ですからテントの制作をしていた、そのことをやはりテサロニケでもしたようです。そうやって一緒にいたテモテたちの生活も支えているぐらい一生懸命日夜努力したとパウロは言っていますね。ユダヤ人は自分の子供に仕事を教えるということをとても大切にしていた民族でした。で、ことわざがあるそうです。自分の子供の手に技術を教えない親は泥棒を育てるようなものだというようなね、そういう言葉があるそうなんです。ユダヤ人はね、本当に国土を失ってしまった民ですから、だからそういう離散体、ディアスパラとして世界中に散らばらなければならなかった、 どこに行っても食べていけるように子供に技術を教えるということを大切にした人々だったわけなんですね。ですからイエス様は大工の息子だということを知ってますよね。どんな大工だったと思います？私はね、家大工かと思ってたんですよ。ところがある中華書によりますと、伝説としてね、イエス様は牛の首引き職人だったという話があるというんです。牛の首引き職人、家建てるんじゃないの？お、そういえばマタイ伝でイエス様こんなこと言ってたな。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心の平育だったものであるから、私の首引きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首引きは負いやすく、私の荷は軽いからである。ありますね、確かにこの言葉。イエス様の作る首引きは非常に軽かったらしいんですよ。そういうふうな伝説があるんだと思ってですね、非常に興味深く読みました。まあこれは伝説ですから聖書には書いていませんので参考程度にしたいと思いますけれども、イエス様はそのご自分が本当に手塩にかけて作った軽い首引きを一緒に負ってくださる方なんだ。極上の首引きというふうなことなんでしょうかね。まあ、そういうようなことがあってですね、ユダヤ人は子供に技術を教えるということを大切にした人々なわけなんですね。そうやってパウロもテサロニケの人々に模範をしましたというわけなんです。それで問題は間違った再臨信仰です。だから正しい再臨信仰に生きるということが大切なわけですよ。もちろんパウロもイエス様がやがて来られるということを短い伝道期間ではありましたけれども、テサロニケで人々に語ったはずなんですね。それを誤解したようなんです。それで非常に強い言葉ですけれども、パウロは十節でこのように言っています。また、あなた方のところにいたときに、働こうとしない者は食べることもしてはならないと命じておいた、というんです。これ有名な言葉ですね。働かざる者食うべからず。厳しい言葉です。で、これは共産主義の人たちはですね、資本家を糾弾するスローガンに使ったわけですけども、そういう意味じゃないんです、このところは。熱狂的な怠惰に陥るのではなくって、落ち着いた生活をしようじゃないかということで、パウロはこのことわざを引いたわけです。そして11節でこのように言ってますね。ところが聞くところによると、あなた方のうちのある者は怠惰な生活を送り、働かないでただいたずらに動き回っているとのことである。ここを読みますとね、パウロのなんか怒りというかね、感じるかもしれませんが、実はここにはユーモアが含まれていると言うんですよ。ギリシャ語の文法学者に言わせますとね、このところにはユーモアがある。働かずいたずらに動き回っている、ここには掛け言葉が使われているというんです。それを日本語にあえて訳すとですね、こんな風になりそうです。働かずに旗迷惑ばっかりしている。つまり旗を楽にするんじゃなくて旗に迷惑をかけているというような、そういう風な言葉遣いがなされていると言うんですよ。こんなところにもパウロのユーモアと、実はユーモアということは愛ということなんです。だから一方的に攻めまくるんじゃなくって、いやいやいや困ったもんだなと。旗迷惑。みんなも大変だろうけども。でもそういう人たちをちょっと飛びますけども、15節でパウロは言ってますね。しかし彼を敵のように思わないで兄弟として訓戒しなさいと言ってます。糾弾するのじゃなくって愛する兄弟として訓戒しなさいと言っているわけなんですね。そしてどのように訓戒するのかというと、12節で言っています。静かに働いて自分で得たパンを食べなさいというふうにパウロは助言しているわけなんです。さて、間違った再臨信仰じゃなくって正しい再臨信仰とはどういうことかということをイエス様はもうすでにヨハネ伝の中でおっしゃっています。ヨハネ伝の14章に有名な言葉がありますね。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから、 そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。仕事を辞めて人間が準備をするんじゃないんです。イエス様の方で準備をしてくださるから、その時が来るまで落ち着いて安心していなさいということ、心を騒がせるなとイエス様はおっしゃっていますね。むしろ大切なことは何か、それはすでに律法学者がイエス様に尋ねました。律法のうちの正しいものは何でしょうか。これはマタイ、マルコ、ルカン3人が記していますけれども、イエス様は端的にはっきり言っています。第一の戒めはこれです。イスラエルを聞け、主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。神様を心を尽くして愛するということ。第二はこれであると言ってますね。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にない。これなんです。隣人を愛しなさい、ただそれだけじゃないです。あなたは自分を愛しているでしょう。その自分を愛するようにあなたの隣人を、兄弟を愛しなさいということをイエス様は言っておられるわけなんですね。大切なことはイエス様はまた私たちを迎えに来る。そしてその時に大切なことは私たちが神様と隣人を愛することなんだというふうにはっきりと再臨信仰のあるべき姿とイエス様はおっしゃっているわけなんですね。私は今日のところを読みながらルターの言葉を思い起こしました。マルチン・ルターはこのように言ったと言われます。たとえ明日世界が滅ぶとしても、私はリンゴの木を植えよう。聞いたことありますか？最近テレビなんかでも時々出てきますね。ここで明日世界が滅ぶとしてもっていうのは、これは額面通りとって世界が終わるというふうに捉えても間違いじゃないと思います。でももう一つ、自分が死を迎える、そのことを意味していると考えてもいいと思います。再臨が先になるか、私の死が先になるか、いずれにしてもイエス様はおっしゃってるんです。心を騒がせるな、私の方で準備ができたら迎えに来るから安心してなさいというわけなんですね。でルターは、それでも私はリンゴの木を植えると言ってるんですよ。ルターはよっぽどリンゴが好きだったのかなとどう思いますか？教会にもリンゴの木がありますけどね。そういう意味じゃないと思いますね。リンゴの木といったらアダムのリンゴの木ですよ。やっぱりこれが私たちのね、罪の原型なわけですから、そうした罪の果実を表すのがリンゴなわけです。この罪の世界から救いの福音を私は述べ伝え続ける。だからリンゴの木を植えようと。たとえ明日世界が滅ぶとしても、私はキリストの救いの福音を述べ伝えるというルターの決意を表していると思うんですね。そして安心していなさいと、終わるからって自暴自棄になるんじゃないということをルターの表現も表していると思うんです。さて、仕事、労働観ということを冒頭でお話ししましたけれども、私は部長の言葉で働くということについて目が開かれたわけですよね。上司の仕事は部下を仕事しやすくしてあげること。それによって本当に、あ、この部長さんの下で働きたいなと思ったんですね。で、就職したわけなんですけれども、 2,3 年経ったらですね、仕事にやっぱり慣れてくるわけです。そうするとね、その単調さがだんだん飽きてくるんです。だってタクシーが来るでしょ、いらっしゃーい、ガチャッって、で終わったらありがとうございました、ブーンって、またいらっしゃーい、ガチャッ、ブーンでしょ。だんだんね、つまんなくなってきたんですよ。で、いやー、これ男子一生の仕事ではないな、自分にとってコーリングは何だろうというようなことをまた思い出し始めてですね、8年後に信仰に導かれて、これだと思いました。救いの福音、これだと思って進学校に行きたいという思いが与えられたわけなんですよ。それで勉強して帰ってきて、よし、自分のコーリング、伝道だと思って仙台に来たらですね、以前にもお話ししたような季節からまた元の職場に戻されたわけです。君のために仕事準備して待ってたよ。行ってみたら、また元の、やっしゃーい、ガチャン、ブーン 神様、なぜこの職場なんですか、なぜこの LP ガススタンドなんですか、ここだけは二度と働きたくなかったのに、なぜなんですかという思いがしてですね、本当に1、2年うつうつとしていました。私は実はあの職場は学生アルバイトとして入ったんです。18歳の時に。ですから、今も今度は退職してアルバイトとして働いていますから、もうあの時から数えると、優に半世紀を超えてるわけなんです。18歳の時から神様はもう計画を持っておられた。で、私今思います。いらっしゃい、ガチャ、ブーンでしょ？あの単純さが非常に、あまりにも仕事が単純なので、私は聖書のことをね、いろいろ今度の説教でこんなことを考える。いろんなことをね、考えることができます。単純作業だからね、すっごく楽なんです。神様は、ここでお前の経済的基盤を私は作る。ちょうどパウロが伝道伝道したようにですね。そして、福音を述べ伝えよ。18歳の時から神様、ご計画だったんだ。いやー、私はいろいろ吸ったもんだやりましたけどもね、でも本当に神様のご計画っていうのは人間的な思いをはるかに超えて長いスパンのご計画があるんだなということを実感させられています。まあ、それが分かるまでに半世紀かかったっていうのが本当に情けないわけなんですけど、でもね、本当に感謝しています。そしてここでパウロが言ってますよね、ちゃんと仕事をして自分のパンを食べなさいということは、本当にこの聖書が言っている通りだなということを思わされました。主が再び来られるときまで私たちは主に守られているんです。そしていつものこのいただいている平安を大切にしてですね、今を愛に生きること、それが私たちが主に求められていること、そして主はその道を必ず守ってくださるということ、今日の聖書の箇所は私たちに告げていると思います。再臨信仰に生きるというのは、主から賜っている救いの信仰と平安と思って、今を愛に生きるということです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの愛のご計画は、人間の思いをはるかに超えて遠大です。罪人の私たちを救うために、御子イエス様をお送りくださり、伝道と十字架、復活を通して、贖いの御業をなされ、救いの道を備えてくださいました。主イエスの再臨の復活を信じ、その日を待ち望みつつ、今日大切に生きます。主とその福音の福音を私たちも証しすることができますよう、清め強めてお持ちください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。